はじめに平成23年度区政の基本方針を表明しました。地域で暮らす人々すべてが夢と希望を持てる地域社会を築くために、平成23年第1回区議会定例会は2月21日に開会し、平成23年度当初予算案などの各種議案を審議しています。開会にあたり、中山弘子区長は区政の基本方針と主要施策について所信を表明しました。今回はその概要をお知らせします。用紙は新宿区ホームページでご覧いただけます。地方分権の確立と将来にわたり持続可能な区政の展開、少子高齢化、人口減少社会の到来により支え手が減少し、社会構造が大きく変化する中で、従来の制度や体制、考え方のままでは今日の日本の社会が直面するさまざまな課題を解決していくことはできません。国から地方へ、集権から分権へと従来の画一的な国の形を改め、基礎自治体が責任を持って地域のことを決定し実行できる体制へと改めていかなければなりません。地域を基盤に福祉、経済、環境などのさまざまな営みを融合して発展させていくことにより、地域で暮らす人々すべてが夢と希望を持てる地域社会を築き上げていく必要があります。そのために私は新宿区基本構想に掲げる新宿力で創造する安らぎとにぎわいの街の実現を目指し、中長期的な視点に立って地方分権の確立と将来にわたり持続可能な区政の展開に向け全力を傾けてまいります。平成23年度の区政運営の基本認識、第1は区政の総合性を高めることです。区は区民に最も身近な基礎自治体として、区民生活が直面するさまざまな課題を解決するために、現場現実を重視した柔軟かつ総合性の高い区政運営を行わなければなりません。政策の立案にあたっては、常に区民の目線で区民が真に必要とするサービスを効果的・効率的に提供していくことが大切です。私は区が現場を持つという強みを生かして施策の総合化を図り、誰もが生き生きと暮らせるまちづくりを進めていくとともに、区民生活が直面する喫緊の課題に対しても機敏かつ的確に対応してまいります。そして次世代育成支援施策や高齢者施策、障害者施策などを総合的に推進し、また災害に強い都市づくりや地域ぐるみで防災に取り組む体制づくりなどを進めます。第2は区民との協働と参画を進めることです。さまざまな能力や経験を持つ多くの区民の皆様の力を発揮できる機会を創出し、区政や地域社会に参加できる仕組みを構築することが必要です。地域に向き合い、地域のことを考え、地域を支えていく意識を持った多くの方が積極的に区政に参加するとともに、 NPO 活動や仕事などのさまざまな分野で活躍していただくことが、地域を活性化し新宿区を大きく変えていく力となります。こうした取り組みを進めるためには、何よりも多様な主体が互いの役割・立場を理解し合い、信頼関係を築いていくことが大切です。そのことが共に生き共に暮らす共生社会の実現につながります。そのためにも、私はこれまで以上に積極的な区政情報の提供や情報公開を行うことで、公正で透明性の高い区政を実現し、協働と参画の実質を高めていきます。第3は自治の町新宿を作ることです。新宿の町は江戸時代以来、人々の往来交流の拠点として歴史と伝統を持ち、常に時代の先端を走り、多様な文化を育んできました。そして緑や水辺などの貴重な自然、由緒ある名所や旧跡、数々の文化財、伝統行事など、多くの町の記憶を有しています。こうした貴重な資源を活用し、人々の町への愛着と誇りを高めていくことが、自治意識の醸成につながります。新宿区は昨年10月、 新宿区における自治の基本ルールとなる新宿区自治基本条例を制定しました。この条例は、区民、区議会、区の3者が足掛け4年にわたって検討してきた成果です。私はこの条例の理念のもとに、自治の町新宿の実現に向け、地域のことは地域が責任を持って決め、実行する分権型社会の実現に努めてまいります。自律的な行財政運営を目指して、区民サービスの向上を図り、新たな課題に対して機敏かつ的確に対応していくためには、自治体運営の基本原則である最小の経費で最大の効果を上げるという観点から、より一層行財政改革に取り組んでいくことが必要です。23年度は新宿区第一次実行計画の総仕上げの年であり、計画目標の達成に向けて引き続き積極的に取り組むとともに、多角的な視点、現場現実からの発想で事務事業の見直しなどにも果敢に挑戦していく必要があります。そして24年度からの新宿区第二次実行計画の策定につなげていかなければなりません。こうした考え方を踏まえ、今後も限られた資源を重点的かつ効果的に投入し、分権型社会にふさわしい区政運営の推進に向け全力を尽くしてまいります。そしてこれらのことを実現していく上で何よりも大切なことは、世界が平和であることです。私たち一人一人が平和の尊さ、大切さに思いを馳せ、相互理解を深めていきたいと思います。私は新宿区長として3期目となる4年間を務めさせていただくことになりました。区民の皆様の新宿区政に対する期待の大きさと、新宿区への愛着の深さを強く胸に刻み、今後の区政運営に積極的に生かしてまいります。23年度に取り組む主要施策の概要をお伝えします。新宿区基本構想や新宿区総合計画に掲げた目標の実現に向けて、区が今後積極的に取り組んでいく施策のうち、主要な事業の概要を基本構想に掲げる基本目標に沿ってご紹介します。まず、まちづくり編です。基本目標1、区民が自治の主役として考え行動していける町。自治基本条例の施行、仮称 NPO ふれあい広場の整備、町会自治会アドバイザーによる専門相談サポートなどの実施ほか。基本目標2、誰もが人として尊重され自分らしく成長していける町。第二次男女共同参画推進計画の策定、世帯形成期の若者への支援、30歳の集いの開催など、待機児童の解消対策、認可保育園の開設・改修、認証保育所の開設、家庭的保育事業の拡充など、多様な保育サービスの充実、病児・病後児保育、延長保育など、西新宿こども園・柏木こども園の開設、仮称落ち子中井子ども園の開設準備、子どもの居場所づくりの充実、放課後子ども広場学童クラブ、子ども総合センターの開設による総合的な子育て支援の充実、専用室型一時保育の拡充、土曜日の授業の拡大、情緒障害等通級指導学級の新設、学校図書館スタッフの充実、学校適正配置の推進、地域共同学校の推進、新中央図書館等の建設基本計画の策定、落合地区の地域図書館の検討、がん対策や食育に関する施策も含めた次期健康づくり行動計画の策定、区独自の女性の健康手帳の作成、女性特有のがん対策の推進、子宮頸がん予防ワクチン接種事業、子宮頸がん乳がん検診の無料クーポン券など、ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンの接種事業の実施ほか。基本目標3、安全で安心な質の高い暮らしを実感できる町。 小規模多機能型居宅介護施設と認知症高齢者グループホーム等の複合施設整備、高齢者総合相談センターの区施設への併設の推進、介護支援ボランティア・ポイント事業の対象年齢引き下げ、高齢者保健福祉計画第5期介護保険事業計画の策定、知的障害者入所支援施設等の整備、知的障害者等のグループホームの整備、障害者施設における医療的ケア体制への支援、第3期障害福祉計画の策定、ホームレス対策の推進、就労支援の推進、勤労者仕事支援センター運営助成、地域企業就業支援事業の実施、都市型経費老人ホームの整備促進、マンション管理相談員派遣事業の実施、区営住宅再編整備、早稲田南町地区、耐震補強工事費助成の拡充、道路公園の治水対策、擁壁崖の安全対策の充実、高層マンションの防災対策の推進、家具類転倒防止器具の取り付け相談等の実施、御嶽橋地域防災活動拠点の開設、万引き防止対策などの推進、民有棟の維持管理の支援、消費者被害の防止や消費者活動支援の取り組みほか、基本目標4、持続可能な都市と環境を創造する町、資源回収の推進、乾電池回収、区民や事業者の省エネルギーへの取り組みの促進・支援、エコスクールの推進、校庭の芝生化・屋上緑化など、電気自動車の試験的導入、区民ふれあいの森の整備、玉川上水・内藤新宿分水散歩道の公開・整備、鉄道駅のホーム柵設置助成、新宿駅東西自由通路の整備促進、中井駅周辺整備、自転車駐輪場、自動二輪車駐車場の整備、自転車交通ルール・マナーの普及啓発、補助第72号線の整備、災害路拡幅整備の推進ほか、基本目標5、町の記憶を生かした美しい新宿を創造する町、景観まちづくり計画による地域の景観特性に基づく区分地区の追加、身近な公園の整備、カバ公園の改修案作成ほか、基本目標6、多様なライフスタイルが交流し、新宿らしさを創造していく町、漱石参謀の復元に向けた取り組みの推進、仮称中村常アトリエ記念館の整備、地域文化財として近代以降の資料の保護・継承、産業振興基本条例の施行、高田馬場創業支援センターの設置、新宿シティプロモーション推進協議会の活動、観光施策の充実、歌舞伎町ルネッサンスの推進、商店街活性化の取り組み、多文化共生のまちづくりの推進、外国にルーツを持つ子どもの実態調査の実施、外国人への情報発信の充実ほか。次は区政運営編です。基本目標1、好感度一番の区役所の実現、休日窓口開設の施行、仮称住民税・国民健康保険料納付コールセンターの設置、経常事業も含めた行政評価の実施、第二次実行計画の策定ほか。基本目標2、公共サービスの在り方の見直し、指定管理者制度の活用、児童館、シニア活動館、地域交流館、図書館、歩みの家、施設の跡地などの活用、旧東富山中学校跡地の新宿ここから広場全面オープン、シルバー人材センター移転後の活用、戸塚特別出張所移転後の活用、子ども発達センター移転後の活用などほか。以上です。お問い合わせは本庁舎3階企画政策課へどうぞ。電話は 5273-3502 番です。平成23年度区政の基本方針をお伝えしました。 次に、確定申告はお済みですかをお届けします。インターネットでも申告できます。期限間際は窓口が大変混雑します。インターネットで申告書などの作成、提出、納税ができます。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで作成した申告書などは、印刷して税務署に提出できます。印刷は白黒でも可能です。また、贈与税を除く作成した申告者データに電子証明書を添付して送信・提出もできます。これは e-tax です。e-tax には添付書類の提出を省略、最高5000円の税額控除、平成19年分から22年分でいずれか1回、還付申告の場合に還付金受領までの期間がおよそ3週間に短縮などのメリットがあります。e-tax の利用には事前の手続きが必要です。詳しくは国税庁ホームページでご案内しています。アドレスは http://www.nta.go.jp です。所得税・贈与税の申告は3月15日火曜日までに。期限間際は窓口が大変混雑します。お早めに申告をお願いします。期限までに申告しなかったり、間違った申告をすると、後で不足分を納めるだけでなく、加算税などがかかることがあります。贈与税の住宅取得等資金の非課税制度、相続時精算課税の特例を受ける場合は、期限までに必要書類を添付して申告書を提出する必要があります。所得税・贈与税の納税は3月15日火曜日までに、期限内に納税しないと延滞税がかかる場合があります。所得税の確定申告により納付する税金の2分の1以上の金額を3月15日火曜日までに納付すれば、残りの金額は5月31日火曜日まで延納することができます。延納期間中は年 4.3% の利子税がかかります。延納をご希望の方は、申告書の延納届出額欄に必要事項を記入してください。個人事業者の消費税などの申告・納税は3月31日木曜日までに。平成22年分の申告書を提出しなければならない方は、1、平成20年分の課税売上高が1000万円を超えていた方、2、課税事業者を選択した方、以上です。申告書などの作成・提出解除を開設中です。所得税・贈与税・個人消費税の申告書作成・提出ができます。開設期間中は税務署内に申告書作成解除はありません。なお、提出のみの方は税務署でも受け付けます。開設日時は3月15日火曜日まで、土曜日・日曜日は除きます。時間は午前9時から午後5時まで、相談は午前9時15分からです。なお、混雑している場合には、受付を早めに締め切ることがあります。午後4時までにおいでいただくようお願いします。会場は、西新宿 6-5-1、新宿アイランド地下1階アクアプラザです。納税は振替納税で、所得税・個人事業者の消費税・地方消費税の納税には、振替納税をご利用ください。振替納付日は、所得税が4月22日金曜日、個人事業者の消費税・地方消費税は4月27日水曜日です。偽税理士にご注意を。税理士は税理士商標を携帯し、税理士バッジを着用しています。資格のない偽税理士にご注意ください。お問い合わせは、北新宿 1-19-3、新宿税務署、電話 3362-7151 番、または、三栄町24四谷税務署、3359-4451 番へどうぞ。以上、確定申告はお済みですかをお届けしました。続きまして、区政の課題を一緒に考えませんか？区政モニターを募集します。区政について区民の皆さんが日頃感じていることやご意見などをお聞きし、区政運営に反映させるため、区政モニターの制度があります。 モニターの方には年4回の会議に出席していただくほか、随時区政へのご意見を提出していただきます。区政をもっと知りたい方、区政に関心のある方、一緒に区政を考えてみたい方、23年度のモニターにぜひご応募ください。お問い合わせは本庁舎3階、校長担当課校長係、電話は 5273-4065 番です。23年度モニター会議のテーマ、それぞれのテーマについて区の取り組みを説明し、モニターの皆さんと意見交換します。第1回目は5月13日金曜日、見つけよう新宿の歴史文化、新宿歴史博物館の見学。第2回は9月の予定です。内容は子どもを地域で支えよう。第3回は11月、高齢者を地域で支えよう。第4回目は来年の2月、災害から地域を守ろう。なお、テーマと開催時期は変更する場合があります。任期は5月13日金曜日から来年の3月31日土曜日まで。対象は、今年の4月1日現在、区内に1年以上在住で18歳以上の方50名程度。外国人の方は新宿区に1年以上外国人登録していて、日本語で読み、書き、話すことができる方。公務員と22年度区政モニターの方は除きます。活動内容です。モニター会議などへの出席、年4回、平日昼間を予定しています。区政に関するご意見の提出、こちらは任意で随時受け付けます。区政モニターを運営する上で、区長が特に必要と認めたこと、以上です。謝礼は会議への出席1回につき2000円です。お申し込みは、所定の申し込み書を4月8日金曜日までに、郵送、ファックス、またはお持ちください。郵送の場合は4月8日必着です。送り先は、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎3階、校長担当課校長係。電話は 5273-4065 番、ファックスは 5272-5500 番です。申し込み書は、校長担当課、または特別出張所で配布するほか、新宿区のホームページからも取り出せます。応募者が多数の場合は、地域、年齢、性別を考慮するとともに、過去に区政モニターなどを経験していない方を優先して選考します。結果は5月上旬までに応募者全員にお知らせします。以上、区政モニター募集のお知らせでした。変わりましてお知らせです。黙祷にご協力を。3月10日、東京都平和の日。昭和20年3月10日の東京大空襲では、一夜にして10万人とも言われる尊い命が失われました。東京大空襲をはじめ、戦災で亡くなられた方を追悼するとともに、世界の恒久平和を願い、1分間の黙祷をお願いします。3月10日木曜日午後1時です。お問い合わせは、本庁舎3階、総務課総務係、電話は 5273-3505 番です。次に、後期高齢者医療制度、入院時負担軽減支援金を支給します。後期高齢者医療制度に加入している方が、医療機関に7日以上入院した場合、期間に応じて1万円から3万円を支給します。介護施設への入所は対象外です。入院期間が7日から60日の場合1万円、61日から120日までの場合2万円、121日以上の場合は3万円です。4月1日から次の年の3月31日までの年度内に3万円を限度として支給します。新宿区の後期高齢者医療制度に加入した日以降の入院が対象です。申請方法です。次の書類を高齢者医療担当課高齢者医療係特別出張所へ提出してください。必要書類は、1、入院期間がわかる病院などの領収書原本。コピーは受け付けません。窓口でコピーして原本はお返しします。2、 後期高齢者医療被保険者証、3、入院した方の口座内容がわかる通帳など、4、入院した方の印鑑。なお、入院していた方が亡くなった場合は、相続人の口座内容がわかる通帳などと印鑑が必要です。お問い合わせは本庁舎4階高齢者医療担当課高齢者医療係へどうぞ。電話は 5273-4562 番です。お知らせの途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。